into my heart. Internet radio, Okiraku Channel.
はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
もう溶けるね。
ほんまに暑いですね。
今日歩いてたらこれ絶対33度とかちゃうわと思いましたもんね。
35度ぐらいいってません？
もうアスファルトの上歩いてるともう40度近いんちゃう、あれ。
赤ちゃんとか乳母車乗ってる子らが一番暑いらしいですね。
あ、なんでやろ、
あの高さが。
あ、そうなんや。
あのアスファルトのこの照り返しとかで、大人やったら1メーター60、70ありますけどね。
うん、乳母車乗ってる子、
子供さんのまあ70センチぐらいとか。
あー、そっか。
あの辺が一番暑いらしいですよ。
はいはいはいはい、そうなんや、うん、ほんまに脱水症状だって気ぃつけなあかんね。しかしね、
暑いよりも、ね、もう痛いですね。
うん、そう、
ほんまに
もう溶けるって感じになるね。もう皆さんもね、
もう治療所2階にも部屋あるんですけどね、
うんうん、
この前39度いってましたね。
あ、
室温が。
エアコン効かしてないってこと？
あ、もちろん効かしてないんですけどね。
お、もちろん効かしてない、すごいね。
そう、いや、日中はあの上におることあんまないんですけど。
あ、たまに上上がるとってことか。
そうそうそう、調べたらね、39度ありました。
そこで仕事はできへんわな、ちょっ
と。もうほんまサウナですよ。
なあ、ええ、だから本当にね、気をつけていただきたいなと、
はい、
思うんですけども、先ほどちょっとのんき座のブログ覗いたら、なんか、はい、新しいメニューができてたんで、
ええ、
うん、これぜひ紹介してみませんか、ここで。
はい、あの、うん、まあ、マインドフリーセッションで、
お、
普通にまあ1時間ちょいのセッションやってるんですけど、で、あの、ちょっとメールが来たんですけどね、
うん、
ある方から来て、あの、実際どんなことされるんですかっていう内容が聞きたかったりしてたみたいで、
はい、
で、まあ、ブログにも書いてあるんですけども、それだけではちょっと分かりづらいということで、
うん、ああ、そうなんや。
で、まあ、前からちょっとこういうことやりたかったなのがあったんですけど、
うんうんうん、
で、あの、今回そのマインドフリーのお試しセッションっていうのをね、
はい、書いてあるね。
はい、あの、うん、まあ、初回限定なんですけども、
はい、
まあ、あの、金額も時間もまあ半分
なので、
うん、ちょっと受けやすいような状態で、
うんうんうん、
うん、やらさせてもらおうかなと思ってるんですよね。
なるほどなるほど、
はい、
その30分の枠で、
はい、
あのマインドフリーセッションやるけども、まあ、お試しやから、
そうですね、
そこでまあ聞きたいことを聞いてもらって、
はい、
でもちろんあのセッションできるわけやから、まあ、時間の許す限り、
はい、
やってで、もし、今後続けていくんであれば、まあ、あの普通のレギュラーのセッションっていうのに、まあ、
本格的に受けたいなってなった時はね、うん、
なるほどね、
はい、
うん、お試しフリーセッション、
はい、そうですね、
マインドフリーお試しセッションか、
はい、そうです、はい、
それを、もう今受付中ということですよね。
はい、受け付けております。
はい、わかりました。じゃあマインドフリー、まだ受けてへんわっていう方で、
うん、
お試しできんのやったらちょこっとやってみようかなっていう方は、
そうですね、
これ初回限定ってことは1回限りってことですよね。
はい、そうです、1回限りですね。
人にね、分かりました、はい、はい、ぜひお試しいただきたいなと思うんですけども、はい、いよいよ8月の今日1日でございましてですね。
ああ、そうですね、もう
ね、
はい、
もうそろそろお盆入っていくわけですけども、
夏祭りも盛んにやってますよ
ね。え、やって、うん、やって花火もやってるしね
はいはい、
うん、で、お盆に入る前にこの10日で渋谷で、
はい、
何があるんでしたっけ。
マインドフリーセミナー東京です。
なるほど、
はい、
初めて東京へ行って
そうです、
仕事をするというい
やいや、まあ、緊張しますよ。もう
緊張するよ、都会だよ
ねえ。めっちゃアウェー感あるんちゃいます。
アウェーし、僕も中野でアウェー感あったからね。
関西弁通じるんですかね。あ、大丈夫ですね、関西弁は。
渋谷やからもう超アウェーですよ。
そうなんですね、
う
ん、
そうそうそう、まあ、石投げられんようにね。
はい、防護服着ていきますわ
で、なんかあの残席ちょっとキャンセルも出て数席空いてるっていうことなんで、
はい、あと今7名行けるんで。
あ、そうなんや。
はい、
ほんなら7席あるということで、
はい、
多分もう二度と渋谷行くことがないまあそんなことないでしょうけども、めったにない、ぴっかりセミナーですのでですね、
はい、
あと7席空いてるということなので、ぜひね、
はい、
このマインドフリー、私も、大阪行きましたけどもですね、
はい、
およよっていうね、
うん、
あららっていうね、
はい、
ちょっとびっくりするようなね、皆さん体験ができるはずなんでですね、はい、ぜひこの機会をお見逃しなく。
はい、お願いします。
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日はですね、坂さんからいただいたご質問です。よろしくお願いいたします。
はい、早速許す人を読みました。本当に波乱万丈でスケールの大きな人ですね。僕はダンさんのような才能もエネルギーもないので、とてもこんな生き方はできそうにありません。器が小さな人間なんでしょうね。はい、
はい、ありがとうございます。はい、これあの許す人っていうのは前回、
はいはい、
ダン鬼六のさんの生涯ということで、
はい、
実に面白いんでよかったら読んでくださいなんてね、
はいはい、
言いますたら、この方も早速3日後にこのメール来てるってことは、あの Kindle 版ってあるじゃないですか。
はいはい、
ピッカイちゃんも Kindle 版に飛んでるって聞いて、
僕もあの Kindle じゃなかった、なんか他のやつでね。
ああ、あるね、電子書籍
で、
はい、あるある。今電子書籍昔あんまり使わないかなと思ったら最近よう使ってるわ。
あ、足立さん自身ですか。
読みたなるじゃないですか、
すぐですね、もうすぐに、
うん、もうワンクリックでピョーンともう読み出せるっていうのが、うん、
ええ、
これはアマゾンも相当便利だなと思ったけどKindle とか電子書籍ってすごいよね。
いや、もうほんまに一瞬ですもんね。
一瞬やもんな。
ええ、
うん、でこのねピカちゃんもちょっと3分の1ぐらいですか。
はい、3分の1ぐらい、まだ全然読み切ってないんですけど。
どうですか。
いやいや、凄まじいですね
まあ
このダンさんもすごいけど、
うん、
やっぱこんな生き方してるっていう親の、親もすごいですね。
これもろ父親の血だよね。
完全に父親の血を引いてますね。
一生懸命勉強したら、何しとんねん勉強なんかすんな言うてね
怒られてね、
うん、世の中相場や言うて
そうそうそう、
すごいな。でね、あのダンさんほら、あの神崎川、
はいはい、
ちょっとマイナーすぎるんですけど、阪急神崎川のね、あの辺住んでて、ずっと今高等園から、あの僕高等園ですけど、
関
学ここから通ってたみたいですよ。
あ、そうですよね。
うん、だから
あのギャップがすごいみたいですね。ね、
お坊ちゃま大学ですからね。
うんうん。
それがなぜ SM の第一人者になるのかっていうのがね。
うんうん。
まあそういう生涯面白いのでね。
はい。
まあ興味がある方はぜひと思うんですけども。このねスケールの大きな人っていうのは、
はい、
実はねこのスケールを持っていない人のことなんですね。
うんうん。
うん、この言葉はね、あの鶴光一さんのね。
はいはい、
お弟子さんで天地祐斗さんっていう方が、
はい、
あのもうお亡くなりになられたんですけども、生前によく言ってた言葉なんですね。
はいはい、
このスケールって日本語で言うと物差しじゃないですか。
そうですね、
ね、物差しって当たり前ですけどメモリがついてますよね。
うん、はいはい、
うん、30センチの物差しやったら1ミリのメモリが300個、
はい、
ね、こう振ってあるわけなんですけども、
うん、
自我ってね、このメモリでこの外の世界を測っとるわけなんですね。
はいはいはい、
まあ外の世界と言いますとですね、この他人ですよね。
はい、
出来事、
はい、
あと環境とかね、
うんうん、
そういうものをねこの物差しで測るんですよ。
はいはい、
でね、ああ、あの人ダメなんだなとかね、
うん、はいはい、
ああ大失敗してしもたとかね、
うんうん、
この家はほんま狭苦しい家やなとかね、うん、いろいろ言うわけなんですけども、
はい、
ボーリングってほらマイボールって言うじゃないですか。
マイボールありますよね。
ね、僕は持ったことないですけど、なんかもう趣味でやってる人マイボールって持ってますけどね。
うちの親持ってましたわ。
あ、そう、昔の人もマイボールね持ってたよね。
めっちゃ流行りましたからね。
ああ、そうやね。自我ってね、このマイスケールっていうのをね、うん、
はいはい、
というこの理想を持っておりましてですね、それで外の世界を測ってこの認知をしてるんですね。
はい、
ですから30センチの物差しでしたら、
うん、
この30センチっていうのが理想のスケールなんですよ。
はいはい。
ね、ピッカルちゃんを物差し測ってみたらたった5センチしかない。
えらいちっこいですよ。
あの人スケールちっちゃいとかね。まあまあ、でもこの同じ物差しでですね、他人だけじゃなくて自分も測ってるんですね。
ああ、はいはい。
自分に物差し当ててね、こう、ああ、俺って本当スケールちっちゃいなとかさ、
うんうん、
がっかりしたりしてね。ついね、先日ある女性の方とセッションをしたんですけども、
はい、
その時の話なんですけども、この方はね、理想の彼、
はい、
理想の結婚っていうのを持ってらっしゃったんですね、
うんうん、
でこのまあ当たり前なんですけど、理想の結婚生活するためにはまずですね、理想の彼、
はいはい、
を出会うことが必須ですよね。
そうですね、
うん、で以前お話ししましたけど、理想っていう、理想の人っていうのはこのそもそもこの自己否定から始まってるんですね、
うんうん、
ですからこのようやく理想の人と出会うことができたわってね、おめでとうってなるんですけども、
はい、
でもこの理想の裏側には隠している自分、
うんうん、
認めたくない自分、
はい、
ね、というのが鎮座してるわけでして、しばらくするとね、この彼という鏡にですね、
はいはい、
否定してる自分が映し出されるんですね。
はいはい、なんか悲しい結末が待ってそうな話だけど。
そうやね、なんやこいつ。まさかこんなやつだったとは、
うん、
私男見る目なかったわ。次行こう次行こうってなるんやけども、
はいはい、
この次行ってもね、
うんうん、
結果は同じなんですよやっぱり、
うん、そうですよ ね。
だって物差し同じじゃないですか。
はい、
ね、物差しが同じで相手をこれを測ってる限りですね、
うんうん、
相手を変えてもね、
うんうん、
また同じようなことが起こるんですね。
はいはい、
ね、ちゃんと現実が理想の人なんかここにはおりまへんで、そんなもん幻想ですって教えてくれているのですけども、
うん、
自我はすぐにほらあいつが悪い、
みんな相手のせいですもん ね。
私が被害者なんかわいそうやろみんなどうや言うてね、
はいはい、
あ、ほんまやわあの人えげつな人やねってこうなるわけでね、
うんうんうん、
もうね本人なかなかやっぱ気づかないんですね。
そう、まあ楽ですもんねその方が。
そうそうそうそう、うん、相手のせいにしたらね、うん、そうそう。でね、理想の結婚、
はい、
もしね理想の結婚なんて物差しを持ってるとね、
うん、
まず苦しむね。
えらい目合いますよね。
えらい目合うと思う。
えらい目合ってますね。
このね、だってもう経験者語るじゃないですか。
はい。
あなた特に。結婚生活を続けるということはですよ。いかに諦めていくかってことなんですよ。
はいはい、そうですよね。
なんか今60人ぐらいの人がうんうんってなんかこう。
言ってますか。
言ってたような気がする。
うんうん。
だってね、男と女なんてね、全く性質が違うじゃないですか。
もう別物ですよね。
これもう観念じゃないでしょ。
うん、観念じゃなくて、
うん、嵐さんそれは観念じゃないでしょうかって言わないでくださいねここはね、
うんうん、
皆さん分かってる通りにもう違うからこそ欲しがり、
はい、
惹かれ合うんじゃないでしょうか。
うん、そうですよね。
ねえ、だって全く同じで惹かれます。
いや、おもろないですね、おってもね、
うん、なんか足立の空路みたいな横におってですよ、ね、
いやいや
気持ち悪いだけじゃないですかもう
ねえ、言いませんよね。
そうでしょ、
うん、
違うからこそいいんですよ。
うんうん、
だから離れたりひっついたりしてるうちはまだいいんですよね。
はあ、はあ、そうですね。
付き合ってる当時とかね、
はい、
うん、まあ初婚、新婚っていうかな、うん、でもね、同じ下の屋根の下でこの24時間体制でですよ、
うん、
この一緒にいるなんてことになるとですね、
うん、
もうこれはどこをどう諦めていくのかっていう話になってくるんですね、どうしても。
そうですよね。
これも4対6の法則ですよ。
はい、
ね、都合の良いことが6あれば、
うん、
都合が悪いことが4ある、
はい、
ね、お互いがこの都合の悪い4をですね、お互いがですよ、
う はい、
すっかり諦めることができれば、
はい、
それは結婚生活は長続きしますよ。
これお互いがミソですよね。
お互いがですよ、これ。
そうそう、お互いががミソですね。
そうなのよ。
うん。
うん。でも、逆に相手をね、
ええ、
自分の都合のよく変えようなんてことをお互いがすると、
はい。
どうなんね。
もう、生き地獄ですね。
もう地獄絵図だよね。
はい。ね、狙い目に合います。
だってなんないもんね
無理ですよ。
もうなんない、だって自分すら変えられないのに、
うんうん、
なんで相手変えれんねんという話
ね
もうね、もうなんないんですね、ですから理想の結婚像っていうのはもちろんあの結構でございますが、これ10対0、
はい、
を ご要望なわけでですね、
うんうん、
10対0ですよ。都合の良いこと10、
はい、
都合の悪いことナッシング、
はい、
まあ、
無理
よく言うけど最大風速ね、最大瞬間風速はね、
まあ、一瞬あるんでしょうね。
一瞬、25メーターとかいう風が感じてですね、
はいはい、
10ゼロっていうの一瞬記録するかもしれないけども、
うん、
これってね必ず真ん中に向かって収束していくんですよ、
はいはい、
10の真ん中は
5ですね。
ですよね、
はい、
ですから5に向かっていくから4対6なんですよ、
うん、うんうん、
でしょ、ギリギリのしのぎ合い、
しのぎ合いで、
うん、だからねもうね最初から結婚なんてそんなもんなんだと、
うん、
思っておけばですよ、
はい、
がっかりすることもないじゃないですか。
そんなこと思って結婚する人おらんでしょ。
おらんな、
最初からそんなこと思って、
うん、
うん、
わし自体がそうや
そうだわし自体
あんたもそうやろ
まあね、ここまでとは思いませんでしたけどね、
うん、だからね、こんな足立のたわごとを聞いてもね、
うん、
いくら聞いたところでですよ、
これから結婚しようとしてる人なのか、そんなの
私たちは違います、
う
ん、
そうですよ、
うん、自我は言います、私たちは違います、はい、あんたとは違う、
うん、
あんたと一緒にせんといてくれ、
はい、
ね、だってソウルメイトだもんツインソウルなんだよ
ええ
みたいな、はい、まあね、あのよくわかんないですけども、自我は認めません、
うん
うん、逆にあの抵抗します、
はい、
ですからあまりこんなこと聞いても仕方ないけども、
うん、
経験者の皆様方は、
はい、
その通り、
うん、
うん、そうだよ、でも子供にこんな話できないしな、
そらそうですよね
いやオブラートに包んで綺麗にして出したらええと思うわ、
うん、
こんな話、だからお互いが、
うん、
ちょっとやっぱりどうしてもね、あの、うん、認めれないとこあるから、
ここ
はお互い許していこうよと、
うん、
必ずあるんだよと、
うん
うん、いうふうに言うとけばね、
はい、
本当お母ちゃん言うた通りやみたいなね、
うんうん、
いう、まあ、知恵になるんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
うん、でね、この方、女性のセッションした方なんですけども、
はい、
もうセッションの最後の方にね、
うん、
新しい職場決まったんですよってことでおめでとうございますなんて話したんですけども、
はい、
もうね、このね新しい職場のこと考えるとね、ちょっとと不安でねっていう話があって、うん、
はい、
でね、もうこれも理想の職場という物差しなんですね、
うんうん、
があるんですよ、
はい、
ね、あなた様のために素晴らしい職場をご用意いたしました、
はい、
さあどうぞお越しくださいませ、
うん、
こんな職場ある？
ないですね。
こんなないよね
ないです、あなた好みの上司がいますとか、
そうそうそうそう、
ないですよね、
あなたのオーダーどうしときましたってそんなありえなくて、
ええ、
職場はあなたのためにあるわけではない、
はい、
ですよね、
うん、
ですからそんなことをね考えると不安になって当たり前なんですね、
はいはい、
うん、だって4、6で必ず都合の悪いこと4あるんですから、
うん、
そんなこと考えてどうするんですか
ね、
6の方考えましょうよ、
はい、
うん、分かんないですけどね、どっかあるとは保証できませんけども、
ええ、
どっち考えるんであればね、
うんうん
うん、4なんか必ず4ありますから、
はい、
そのこと考えない方がいいですね、
うんうん、
ですからもう思考が不安を作ってるわけですから、考えなければ不安もない、
はい
はい、でもね、この理想に向かって一生懸命に生きよう、
はい、
いいじゃないでしょうか、
いいですよね、
僕全然水さすつもりが全くなくてですね、
うん、
本人が良ければ全てよしの世界なんですね、
はいはい、
でもね苦しいんですと、
うん、
何とかならないでしょうかと、
はい、
いうことでしたら、このね一つだけどうしてもこの確認していただきたいところがある、
はい、
これはね、このそれはあなたの努力でどうにかなる話ですかってことなんですよ、
うん、
その苦しんでることはね。
はい。
ほらね、もうほぼですよ。
うん。
ほぼ 100%。
はい。
どうにもならないですよ。
ならないんですね。
うん、だってその彼の話であったりとか、
うんうんうん、
結婚なんて2人相手がいての結婚じゃないですか。
はいはい、そうですね。
ですね、職場なんかもろ向こうの世界の話でしょ。なんでこっちが努力したってどうにもならないでしょ。
うんうん、
大体ね、そういうところで苦しんでるんですよ、人間っていうのは。
なんかできもせんことをやってるんですね。
そうそうそうそうそう。だから、うん、あそこまで行こう、じゃああそこまで歩いていきましょうって言って、自分の足で歩けるようなことであればストレスなんか全くないでしょ。
そうですよね。
一歩ずつ歩くんですから、
うんうんうん、
逆に喜びさえ感じてしまうかもしれないね、歩くということに。
そうですね、
近づいていくというね、
うんうん
うん、ですから歩くこと自体本人が喜びを感じてるんだけども、うん、自分がどうにもならないところに手を突っ込んでどうにかしようとすると非常に苦しいんですよ。
それほど苦しいもんないですよね。
そうそう、それを理想なんて呼んじゃいけませんよという話。
うん、なるほど。
理想って言うんだったら自分がちゃんとできることを理想って呼ばなきゃいけない。
うん、はいはい
ね、
うんうん、
ということでこの30センチの物差しをこう当ててね、
うん、
15センチ足りない場合はは
い
どうなんでしょうかね。今ある15センチってこれ当たり前になっちゃってるんですね。
ああ、はいはい、そうですね。で、
足りない分に光当ててません皆さん。
うん、
でしょ。
そうですね、うんうん、
あるのは当たり前、足りん15センチ。
はいはい。
こんなことやったらキリがないじゃないですか。
ね、
キリがないし、苦しみ、不安、怒り、悲しみ、焦りなんてね、
うんうん、
でそういう感情がやってくるでしょ。
何ぼでも出てきますよね。
うん、だからそれはスケールで測って足りない部分に光を当ててるから。
うんうんうん。
ね、ね、何ぼこう頑張ってもこのキリがないんです、この物差しで測るっていうのは。
はい。
なぜならこのマイスケールっていうのはどんどん伸びていくねんね。
なるほど。
でしょ、年収1000万が理想だったらですよ。
うんうんうん、うん。
ここに達すると次どうなります？
もう次ですね。次2000万いきますよね。
でしょ、30センチで60センチになるわけですよ。
うんうんうん。
ただただただただ物差しが 長くなっていく。
はいはい。
それをどんどんどんどん追っていくわけですけども。
うんうん。
どう考えても苦しいでしょ。
で、到達しませんもんね。
そう、終わりがない。キリがない。
はい。
うん、ですからね、もうエゴは満たされるっていうことがもうない。
うん、
もう言い切ります。
はい、
キリがございません。スケールが伸びますから。
なるほどね。
うん、だからもう満たされるってことがないので、どっかで気づかなければ
はい、
やばいですね。
うんうん。
で、関連浄化は何をやってるかと言いますとですね、
はい、
この物差しのメモリを消していってるようなもんなんですよ。
ああ、なるほど。
それも一気に消えるわけじゃないんですね。
うんうん。
薄く、ほら、木の物差し昔あったやん。
ありましたね。
で、ずーっと使ってると、メモリが薄くなってくるん
だ。確かに。
ね。
いや、プラスチックのやつも薄なっていきますよね。
そうそうそうそう。あんな感じで、うん、
はいはい。
浄化学やればやるほど、だから観念を捨てれば捨てるほど、メモリがだんだんだんだん薄くなっていくんですよ。
うんうん。
でね、ある日ね、メモリが全く見えなくなってくる。
はいはい。
あれ？メモリないやんっていう時やってくるんですね。
うんうんうん。
メモリない物差しなんて使い道ないじゃないですか。
確かにね。
うん、ということはないのと同じなんですよ。
ああ、なるほど。
その時にやっと初めて今この瞬間のリアルな世界っていうのが目の前にドーンと現れる。
うんうん。
でね、コップに水が半分あるとするじゃないですか。
はい。
ネガティブな人は？
あ、半分しかない。
ですよね。ポジティブな人は？
半分もある。
でしょ？
はい。
リアルな世界に生きてる人っていうのはこのどちらでもないんですね。
うんうん。
そのまんまを見ている。
はいはい、
ですよ。
ええ。
で、やるべきことを淡々とやる。
うんうん。
いちいち考えない。
はいはい。
もう半分しかないなとか、
うん、
まだ半分しかあると考えようとか、そんなことやらないんですね。
うんうん。
そのままパーンと見て、やるべきことをドーンとやる。
うん。エネルギーの無駄遣いないですね。
もうその通り。
うん、
その通り。だから全部エネルギーじゃない。思考もエネルギー、感情もエネルギーですから、
は
い、そのね、エネルギーの浪費がないんですよ。
うんうん。
そやから非常に楽ちん。
はいはい。
スムーズにことがどんどん進んでいく。
まあ、燃費のええ人生ですね。
その通りでございます。いいね。最後の方にまとめに入りましたね。
はい、
うん。でね、ですからね、このスケールを捨てるということで、
はい、
この人生はシンプルでナチュラルになるんですね。
うんうん。
うん、だからもう川の流れにずーっとこう押されて動いていくような感じ。
はいはい。
さっき言ったエコですよね。
エコですね。
うん、もうちょっと1リッターで100キロ走る車みたいな。
うん、ハイブリッドですね。
ハイブリッドですね。
はい。
ですから、このご質問いただいた坂さんですけども、まあ、自分のことを器が小さいと嘆いておられますけどもね。
うん。
この器とスケールっていうのは全く同じなんですね。
はいはい。
うん、だからスケールの大きな人っていうのはスケールを持っていない人。
うん、
器の大きな人っていうのは器がない人なんですよ。
うんうん、
そ
う
ですね。制限がないってこと。
はいはい。
基準がないってことね。
うんうん。
うん、で、測らない。
はい。
うん。でからね、このぜひね、このしっかりとね、もうこの浄化学に出会ったんですから、
はい。
観念浄化学やっていただいて、観念を手放し、スケールや器がないですね。
うんうん。
全く自由な制限のない人生をね、
うん。
ぜひ楽しんでいただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。